皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、ヒカルと
ケイコのの
ほんラジオ、今日もよろしくお願いします。それでは早速1曲目お聴きください。
はい、作詞作曲山下敦さんの主の奇跡、どうぞ。
まずですね、話題はセキュリティのお話なんですけれども全く専門外で、恵子さん大丈夫ですか、ついていけそうですか。はい、
すいません、いきなりで、
はい、いきなりで、はい、出ました。これで、いや、笑えないんですよ、このセキュリティの、セキュリティとも、お家のセキュリティとかじゃなくて、コンピューターのセキュリティのお話なんですけども、ランサムね、ウェアっていうのがありまして、こうランサムっていうのが身代金っていう意味だそうなんですね。で、ウイルスにもパソコンのコンピューターのウイルスいろいろありまして、そのパソコンに侵入して情報を抜き取ったりとか、そういったウイルスもいろいろあるんですけども、このランサムウェアっていうのは、例えばこれ、スマートフォンでも可能性としてはゼロじゃないんですけど、恵子さんのスマートフォンにランサムウェアが感染しました、そうすると画面にですね、何も操作できなくなるんですね、画面の操作が。で、あとは大事なファイルとか仕事のファイルとかあったりするじゃないですか。そのファイルを書き換えられて開こうと思っても開けなくなるんですね。じゃあこのファイルを開きたかったら、ここどこどこにこの金額を払えって身代金を要求してくるんですよ。っていうのが先週末から流行っておりまして、世界中で何十カ国だったの、 100カ国以上の国々で、日本でも結構被害が出てるそうなんですけど、大変なのが病院とかですよ。カルテとか管理するでしょ、あれが見れないわけなんですよ。だから手術ができなくなった病院とかがあったりとかして、で病院のシステム全部、半年前ぐらいに病院のシステム全部丸ごと乗っ取られて、業務一切停止で、何百万かお金払ったけど、結局犯人はそれも解除してくれず、でセキュリティソフトとかでも使ってもちょっとダメなんですね、それって、でそのランサムウェアっていう今主流なやつがあるんですけど、それが先週末に世界中で流行ってまして、Mac は大丈夫なんですけど、 iPhone とかスマートフォンもまだ大丈夫なんですけど、Windows のパソコンですね、主な狙われてるのが、多くの場合が Windows なの でそれを感染してしまうと、時々私もセキュリティ関係の仕事してるので、感染した人から電話かかってくるんですけど、もう全然ファイルに触れないんですよ、諦めてパソコン初期化してもらうしかないというような、個人のだったらまだいいですけど、それが業務に関わるやつだったらもう大変なことなんですけど、なんでその話をしてるかというと、もう世界中で流行ってまして、マイクロソフトが Windows アップデートって言いまして、パソコンを最新の状態にして使ってくださいねっていう、あとはミニ覚えのないメールなんかは開かない、でその
いろいろ届く、たくさん結構毎日届けますよね、でもそれをまとめて開封済みとかにしたらもうダメってことですか。
まだ開くだけだったら大丈夫なんですけど、その中の添付ファイルとか、あとホームページへの URL とか行くと、もそれで感染してしまったりとか。でしかも少し前流行ったのが、黒猫ヤマトのメールがあったんですよ。で中身がほぼ黒猫ヤマトのメールと一緒で、 あの黒猫大和の人も見分けがつかないぐらいの全く一緒の文章。ただ添付ファイルを開くとそのランサムウェアに感染してしまうみたいなのがあったんですけど、だから見た目だけでも難しいんですよね。だから一番いいのが身に覚えのないものは対応しないというか、
開かずにもう
削除して捨てちゃうっていうことですね。あとそのパソコン Windows アップデートっていうのは、まあ、基本的にはあの初期デフォルトではあの自動更新なんですけど、まあ、稀にうまくいってなかったいかいってないことなんかもあるので、それはぜひ一度ですね確認されることをお勧めします。パソコンですね全然使えなくなって大事なデータなんかにもアクセスできなかったら大変なことなんで、ぜひですねあの気をつけていただきたいと思います。
何を気をつけるの？
あのその Windows アップデートがちゃんとできてるかどうかとか、変なメール開かないとか、リンクは身に覚えないメールのその中のリンクとか添付ファイルは開かないってことですね。はい、
それ以外にも防ぎようがないって
こと。そうですね、難しいですね、もう注意するしかないですね。はい、そういうことです。それでは続いての曲お願いします。
はい、作詞作曲ダビデ前田さんでリバイバルの風どうぞ。
今日はですね、ちょっとあのいつもと違って真面目な話が多いんですけども、まあ、セキュリティの話の流れからですね、先日ちょっとびっくりしたことがありまして、
はい、
はい、あのですね、まず郵便局からですね、不在票が届いてたんですね、
はいはい、
で書き留めかなんかで、
はい、
おかしいな、書き留めなんだろうなと思って、ただあの最近ネットショッピングが我が家も主流になってきて、
はい、
中国から荷物届くことがあるわけじゃないですか、
はい、
だから僕は記憶はなかったんですけど、中国からものが届くようなものを頼んだ、まあ、恵子さんが何か頼んだのかなと思って、
はいはい、
再配達お願いしたんですね。でそしたらあの黄色いあのiPhone よりもちょっとちっちゃいぐらいか一緒ぐらいのサイズですね、
携帯 6S
とかあの大きい方じゃなくて普通のサイズ iPhone のサイズぐらいの黄色いね
封筒
というか、うん、届きまして、中を開けると
てか私が受け取ったんですね、
はいはい、
私もなんだろうこれカードが入ってるのかな、
うん、ね、そんなショック、まあ、触った感じですね。
サインをして、
はい、
まあ、何も不思議に思わず、
はい、
受け取ったんですけども、
開けてみると、で私が開けたんですね、それを受け取って届いた再配達届けしたのが私だったの で開けてみると、なんとびっくり、入っていたのが段ボールの切れ端という、びっくりしましたね。
プチプチに
入って、まあ、車でだったっていうよりも
プチプチに
挟まれた段ボール、まあ、その袋自体の中にプチプチが入ってたので、その間に段ボールが入ってて、えっと思って、さすがに段ボールだけってことないだろうと思って、こういろいろね、なんか詳しく見てみたら段ボールだけと、しかもちゃんとあの宛名を見ると私の住所と名前で、しかも携帯電話の番号までちゃんと書かれていて、ちょっとねびっくりしましたよね。
私もなんか怪しいものにサインを受け取ってしまったと思って、すごくちょっと恐怖が。
そうですよね。
それで 本当に 謎
なんですよね。謎
だったんですが、
でほんすぐそれで検索して調べたんですね。同じような、まあ、被害っていうか、
被害が何かあるのかなということで、う
ん、そしたら去年 あのブログの情報で、あの同じように全く同じように段ボールが入っていたっていう人がいて、
写真も写ってて同じでしたね。
で見たら、あの特にその後更新されてなかったので、で後日談みたいなのもあったんですけど、特に本当にただただ届いただけっていう、
何の被害も とにかく
そうなんですよね。
被害届けも特に出てなくてということで、
段ボールが
意味が不明な、
ちょっと怖い、気持ち悪いですよね、
はい、
で、まあ、対策としてはもう受け取らないっていうことしかできないですよね。だからちょっと僕も今後気をつけようかなと思って、
ですね、あの、まあ、頼んだ覚えがないので、うん、サインをしないとか、
とかそうですよね。
そうですね、で、うん、結構ちょっと本当にネットショッピングが本当増えていて、
うん、
まあ、私たちがいない時もまあ子どもたちがサインして受け取るってことも増えてるので、うん、ちょっと本当気をつけないといけないなというふうに思いましたね。
なんか連絡取った方がいいですよね。今日はこれ届くからよろしくねみたいな、うん、それ以外のはもう受け取らなくていいかなみたいな、あの受け取らなかったらもう返品になるので、そのまま多くの場合はぜひですね、まあ、ちょっとそういうことがあったので皆さんも気をつけていただきたいなと。でこの前あの私ちょっとびっくりしたことがあって、まあ、最近あのなんて言うんでしょう、動画視聴したりするのにもお金払うわけじゃないですか、はい、映画見れたりとか。そしたらあの携帯電話の方にあの SMS、 あの携帯090のその携帯電話番号に届くメールってあるじゃないですか、ショートメールね。昔そこにあの代金がまだ振り込まれてませんと、すぐ支払ってくださいみたいな、でそこに電話番号書いてあるんですよ、03の電話番号で。それってあの詐欺としてあのよくある手口なんですよ、うん、あ来たと思って、で私その電話番号を検索するんですね、うん、そしたら誰かから電話かかってきたとか、あどこのやあれかっていうのは分かるんですけど、電話番号を調べたらその電話番号はあの怪しいところなんで絶対かけないでくださいと、ホームページ、
うん、
であのもし何かかけてしまった人はすぐここに相談してくださいっていうふうに書いてあるんですね。へえと思って、で検索した後に一つ戻るで検索結果の一覧みたいなページがあるじゃないですか、あそこに戻ったら同じように5個か7個ぐらい検索結果として同じように書いてある、あのここに電話したらダメですよ、電話した人はここに相談してくださいねっていうのが全然別のホームページで7箇所ぐらいあったんですね。でそんなにはえそうなんだと思って、まあ、使い古された電話番号なんだろうなと思って注意深くそこのサイトを見てみたら、うん、更新が2分前だったんですよ、そのホームページの更新が。意味わかります、
うん、
ということはその、まあ、僕以外にもいろんな人にそれあのメールを一斉送信してると思うんですけど、うん、それを送信する前にホームページを更新してでメール送信するじゃないですか。普通の何も知らない人焦ります。でも検索するっていうのはもう最近定着してるんで、うん、検索します、あここに相談したらいいんだ、うん、相談する、相談料お金取られるっていうやつなんですよ。詐欺の詐欺、意味わかります。最近それがちょっと流行ってきてるらしくて怖いでしょ。インターネット詐欺でその詐欺にかかった人をさらに困っているところを困っている人たちをカモにして相談乗るふりして全然本当は相談乗らないんですよ、はい、相談だけ乗って話だけ聞いて何もやらずにお金だけ取るという、なんともねすごい時代だなと思いましたけど、なのでぜひ皆さん
本当にこうちゃんと見分けないといけない、
見分けないとダメですね。あともう一個だけ、あのパソコン使ってたらいきなり音がピーピーピーって鳴り出して、お客さんのパソコン、あなたのパソコンは感染しました、すぐにここに電話かけてくださいって言って03の電話番号なんですけど、電話をかけるとあの中国の人が出るらしいんですけどね、で出て、わかりました、お客さんのパソコン今大変な状況ですと、今すぐあのリモート接続してインターネットで解決しますからって言って、 でつなげるでしょ。でつなげてなんかやってる風に見せて、じゃあお金8000円払ってくださいみたいな、技術サポート詐欺ってやつなんですけど、だからみんないきなり音が鳴るんですよ。それって
自分のパソコン
からいきなり音が出て、電話番号出てすぐかけてください出るからパニックになるじゃないですか。でもかけちゃうんですよ、みんな、おじいちゃんおばあちゃんとか。で僕の働きやってるところでももうかけてお金払っちゃったんだけどみたいな、っていうのがね。
結局でもその人たちかけてるから音はまあやむけれども、
結局
お金取るために、
取ってまたそれをね消すのもね大変だったりするんですよ。消えなくて音が鳴るのも、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、お金払う前に怪しいと思って電話かけてくれ来る方とかもいらっしゃるんですけど、まあ、そういうのがあるんでね、ぜひちょっと見分けていただいて気をつけていただけたらなと思います。
そうですね、でもそうですね、はい、
はい、今のところね iPhone に関してはそういうのができない仕様になっているので、 Android とかいうもう一個 あのスマートフォンに比べてまだ安全ではあるんですけど、まだそういうのもちらほら出てきているようなので、あのぜひ気をつけていただきたいなと。
はい、
はい、それでは続いての曲をお願いします。
作詞作曲佐藤翔子さんで精霊の風の響き、どうぞ。
今日ですね、あの収録木曜日行ってるんですけども、あの実はあの次女がですね、あの3泊4日の移動教室ですね、
はい、軽井沢に、
軽井沢、僕ら、まあ、九州ですけども出身で、恵子さん、まあ、修学旅行ですね。要は
そうなんですよね。
どこ行きました？
私は小学校の時は長崎。
あ、そう、僕も長崎ですよ、長崎。はい、で、練馬区が持ってる、うん、そういうなんか自然の家に行くんですよね、
はい、
でそれで軽井沢に行ってきて3泊4日、
はい、
あので
今日帰ってきて、
今日帰ってきてね、はい、あの学校行けなかったことを考えるとね、もう本当に成長というか、うん、神様に感謝ですけれども、今日私が、まあ、大体あの私がいつも今日賛美の時も私が迎えに行ったような気がするんですけど、そうでしたよね、
はい、
であの今回も今日お休みでしたので、あの迎えに行ったんですけども、
到着してなんか閉会式みたいな、
そうですね、
解散します、
はい
はい、
でそれであのちょっと娘の姿探しまして、まあ親バカなんですけど、あの3泊4日見ないだけちょっとなんか成長したような感じで見えまして、なんかちょっと背も伸びたんじゃないかって勝手になんかね、
そうですね、
はい、なんか成長して、なんかカーリングやってきたりとか、なんかいろいろまたあの生活、
寒かったみたいですね、なんか 0.4 度って言って
た、あ、なんか山の上がね、
はい、
寒いところじゃなかったってことを言ってましたけども、まあそんな成長を見れてですね、まあ良かったなと、
うん、
あの無事にね、あの行って帰ってこれてですね、
あの長女の時は、
はい、
あの2日目ぐらいに電話があって、
うん、
あの熱が出ました。
あ、そうね、熱なんだよね、
溶連菌がかかって、
はい、
9度近く熱が出てずっとあの
寝込んでたっていう、ね、
寝込んでたというかわいそうな思い出があって、
はい、
まあ、今回2年ぶり2年後、
ね、そうですね、
父親がまあ行って無事に行って帰ってこれて、
で長男が今年の11月にそれの練習で2泊3日、
5年生は2泊3日ですね、
で6年生でまた3泊4日で行くんですよね、はい、っていうことでね、まあ子供たちに、まあ、ちょっと楽しかったということなんで、また話を聞けたら、ね、皆さんにお話できるようなことあったらまたお話ししたいと思います。
は
はい、それでは最後の曲になります。作詞作曲太田梨沙さんで喜びの声、どうぞ。
でしょうか。光と恵子のノンラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります。それではまた2週間後の月曜日お会いしたいと思います。さよなら。
さよなら。